皆さんこんにちは。
こんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。
この番組では毎回一つの企業やテクノロジーにディープダイブしていきます。
今回私たちが深掘りするのは日本の HR テックスタートアップ HARP HERP です。
HARP 採用管理システムで有名な会社ですよね。
はい、その通りです。彼らが提唱するスクラム採用というユニークな概念やコンパウンド HR という戦略についてじっくり掘り下げていきましょう。
スクラム採用、コンパウンド HR、なんだか新しい言葉がたくさん出てきそうですね。楽しみです。
まずHARPの概要から説明しますね。HARPは全社員が採用に主体的に参加する仕組みであるスクラム採用を提唱しています。そしてそれを実現するための AI 搭載型採用管理システム ATS を提供している HR テック企業です。
ATS というのはアプリカントトラッキングシステムの略で、採用応募者を管理するシステムのことでしたよね。
はい、その通りです。2017年にリクルートやエウレカ出身の正田一郎さんが創業しました。採用の事務作業を自動化し、人事担当者がより戦略的な業務に集中できるようにしたいという思いがあったそうです。
なるほど。事務作業ってかなりの時間を取られますもんね。
ええ、特にチャットツールのスラックと連携する現場参画型の採用管理ツールハープハイヤーは累計3000社以上に導入されています。
3000社以上とはすごい実績ですね。
それにIT レビューグリッドアワードでは採用管理部門で8期連続リーダーを受賞しているんですよ。
8期連続、それは信頼の証ですね。HARPのビジョンも気になります。
彼らのビジョンは、すべての採用における意思決定をその次の挑戦を生み出すものにです。企業は人で決まる、人は経験で決まるという信念を持っています。そして今では採用管理のHARPハイヤーを起点に AI 採用支援の AI リクルーター、リファレンスチェックのHARPトラストなど7つのプロダクトを展開するコンパウンド HR 企業へと進化しているんです。
7つも、まさに採用に関する全てをカバーしている感じですね。コンパウンド HR、 後で詳しく聞きたいです。
はい、もちろんです。では次に創業ストーリーを見ていきましょう。創業者の正田一郎さんは京都大学法学部を卒業後リクルートに入社しました。数もの営業を経てリクルートホールディングスでエンジニアの新卒採用を担当していたんです。
リクルート出身なんですね。
ええ、候補者との面談後に深夜までエクセルに記録を入力する日々の中で、採用業務の多くが事務作業に費やされていることに疑問を感じたそうです。もっと戦略的なことに時間を使えるはずだと。
まさにご自身が原体験が創業のきっかけになったわけですね。
その通りです。2015年にはマッチングアプリのペアズで知られるエウレカに採用広報責任者として入社します。その後カップル向けアプリのカップルズのプロダクトオーナーとして事業開発にも従事しました。
幅広い経験をお持ちなんですね。
エウレカでの採用経験で現場のエンジニアやデザイナーを巻き込んだ採用活動の成果を実感したそうです。採用は人事部門だけの仕事ではない、現場主体の採用こそがミスマッチを防ぎ組織を強くするという確信を持ったといいます。
現場の意見が一番重要ですもんね。まさにスクラム採用の原点ですね。
そうですね。2016年末にエウレカ創業者の赤坂優さんや西川優さんに相談したところ、やりたいなら始めた方がいいと背中を押され、2017年3月に株式会社ハープを設立しました。
創業者の強力な大落としがあったんですね。
はい、共同創業者には京都大学法学部の同窓生である徳永亮さん、現在の COO チーフオペレーティングオフィサーが参画しました。赤坂さんたちからのエンジェル出資で事業をスタートさせたんです。
すごいですね。最初から強力な布陣だったんですね。
当初は採用事務の自動化ツールとして開発を始めたが、ユーザーヒアリングを重ねる中でスラック連携が現場メンバーへの情報共有を劇的に楽にすると気づいたそうです。そこで全社員が採用に参画するスクラム採用というコンセプトを提唱し、2018年1月にハープハイヤーのベータ版を公開、2019年3月に正式リリースしました。
ユーザーの声を聞いて方向転換したところが成功の秘訣かもしれませんね。
その通りです。では次にハープのビジネスモデルについて深掘りしましょう。彼らのビジネスモデルの核心は SaaS、 ソフトウェアアズアサービスとマッチングプラットフォームのハイブリッドにあります。
SaaS とマッチングプラットフォーム、どういうことですか？
単なる業務効率化ツールにとどまらず、採用市場の3社、つまり採用企業、人材紹介会社、そして求職者ですね。この3社を一つのプラットフォーム上でつなぎ、データの好循環で全体のマッチング効率を高めるという構想なんです。
なるほど。企業だけじゃなく人材紹介会社と求職者までつなぐんですね。
ええ、正田 CEO はこの戦略をコンパウンド HR と名付け、次のセールスフォースは HR 領域から生まれると宣言しています。
次のセールスフォース、それはすごい目標ですね。
まさに彼らのビジョンを表しています。具体的には採用企業向けのハープハイヤーに、人材紹介会社向けのジョブミール、求職者向けのハープキャリアが連携する形です。求人情報は自動でプラットフォーム上に流通し、 AI マッチングエンジンが求職者と企業をつなぎます。さらに面接選考支援 AI やリファレンスチェックなどもハープハイヤーと連携しています。
それぞれのプロダクトがデータでつながって採用活動全体を最適化するイメージですね。
その通りです。次に収益構造を見ていきましょう。 ハープの主な収益源は SaaS の月額課金です。
有料プランがあるんですね。
はい。ハープハイヤーは、無冠応募数が30名以下なら全ての機能が無料で利用できます。採用規模の拡大に応じて、スターター、エントリー、スタンダードへとアップグレードしていく、プロダクトレッドグロース、PLG モデルを採用しています。
PLG モデル、プロダクトレッドグロース、プロダクトが成長を牽引するということですね。
はい。スタートアップが無料で使い始め、成長とともに有料化するという動線です。人材紹介会社向けのジョブミールもSaaS課金です。
求職者向けのハープキャリアは、2025年12月の正式版リリース以降、2025年6月から採用成功時のみ課金するモデルへ移行予定で、将来的にはマッチング成果報酬が新たな収益柱になる可能性があります。
それは新しい収益源ですね。企業側も成果が出ないと費用がかからないのは嬉しいでしょうね。
そうですね。次にプロダクトサービスについてです。ハープは2022年までは採用企業向けの単一プロダクト企業でしたが、2023年以降、マルチプロダクト三方向プラットフォームへと急速にシフトしています。
まさにコンパウンド HR 戦略ですね。
その通りです。正田 CEO が掲げるコンパウンド HR 戦略は3つの軸で展開されています。
どんな軸があるんですか？
1つ目は採用企業向けの AIATS であるハープハイヤー、そして AI リクルーター、ハープトラスト、ハープデータハブなどですね。二つ目は人材紹介会社向けのジョブミル。三つ目は求職者向けのハープキャリアです。これらがすべてデータでつながる形です。
まさにエコシステムですね。財務成長指標はどうですか？
ハープは未上場企業のため、売上高や ARR、年間経常収益は非公開です。しかし、資金調達の実績や主要なキーパフォーマンスインディケーターから、その成長の軌跡を読み取ることができます。
そうなんですね。では今後の戦略や展望について教えてください。
ハープの成長戦略はコンパウンド HR プラットフォームの完成に集約されます。正田 CEO は採用市場が一人が一社にしか就職できないゼロサムゲームという構造的制約があることを認識しています。その上で採用企業、人材紹介会社、求職者の3方向を束ねるプラットフォームこそがこの制約を超える鍵だと考えているんです。
なるほど。そのゼロサムゲームを打破すると、
はい、今後の成長ドライバーとしてまず一つ目はハープ AI リクルーターの本格展開です。2025年10月のベータ版リリース以降、ミクシーやナレッジワーク、GA テクノロジーズなど大手企業が導入しています。今後はメール送付や求人票作成、評価送信など AI が実行できるタスクを拡大予定です。開発チームも現在3名で拡大採用中とのことです。
AI がどんどん採用業務を自動化していくんですね。それは効率的になりそう。
2つ目の成長ドライバーはハープキャリアによる求職者エコシステムの構築です。3万件を超えるスタートアップ求人でナンバーワンメディアの地位を確立しています。 AI マッチ度診断機能や面談オファー機能で求職者体験を差別化し、転職の時はハープキャリアを見ればいいというポジション確立を目指しています。
求職者にとっても頼れるメディアになりそうですね。しかも採用成功課金モデルへの移行で新しい収益源にもなり得るんですよね。
その通りです。そして3つ目の成長ドライバーはプロダクト間連携と個人 ID 統一です。将来的にはリファレンスチェックデータの携帯、統一チャット機能など個人 ID を軸としたプロダクト横断連携を構想しています。さらに金融事業への拡張の可能性も視野に入れており、 HR 領域のデータを生かした新規事業の目が見え始めているんですよ。
金融事業まで採用データがそこまで活用できるとは驚きです。
そうなんです。しかし一方でいくつかの課題やリスクにも直面しています。
どんな課題があるんですか？
まずスタートアップ IT 企業セグメントの天井です。日本のスタートアップは約1万社で ATS 市場全体の 15-20% 程度にとどまります。ニッチに特化しているのは強みですが、成長の上限にもなり得るという側面がありますね。
なるほど。市場規模が限られているということですね。
次に大企業新卒採用への壁です。新卒一括採用に必要なイベント管理や適性検査連携、ライン連携などが未対応であり、大組織に必要な細かな権限管理もシンプル設計が裏目に出る可能性があります。
大企業ならではの複雑なニーズに対応できていない部分もあるということですね。
ええ。さらに大手プレイヤーの統合化圧力も挙げられます。スマート HR やフリーなど人事ロームサースが大企業向けに採用管理に進出し、人事トータリソリューションとしてバンドル提供する動きは短期の ATS であるハープへの脅威となり得ます。
それは手強いですね。人材関連のサービスは一括で使いたいという企業も多いでしょうし、
そして資金面です。シリーズ B の2021年10月以降、新規のエクイティ調達が確認されていません。 コンパウンド HR 戦略の実現には大きな投資が必要なので、その余力が課題となる可能性があります。
資金調達はスタートアップの成長には不可欠ですもんね。
はい、様々な課題はありますが、ハープが目指すコンパウンド HR の世界は日本の採用市場に大きな変革をもたらす可能性を秘めていると言えるでしょう。
そうですね、これからのハープの挑戦に注目していきたいです。
今回は HR テックスタートアップハープについて深掘りしました。いかがでしたでしょうか。
ハープのスクラム採用からコンパウンド HR まで、その全貌がよくわかりました。採用の未来を変える可能性を感じましたね。
私もそう思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。次回もディープダイブコンパニーでお会いしましょう。